どうも、ポトフです。いつもはですね、このアンカーからの配信はですね、iPhone で録音して、もう iPhone で編集して完結して配信みたいな感じなんですね。まあ編集って言っても頭とお尻のね、ちょっと空白部分切るぐらいしかしてないですけども、まあそれもしない時もありますけどね。まあ音楽ね、流す時も、はそこの方がちょっと空白はたりはしてますけども、今日はちょっとパソコンから、録音してます。ちょっとニュースレターの方とかにはですね、書いてるんですけども、まあ、といってもサブスクリプション向けなので、誰でも見れるようにはしてないんですけども、書いたり録音したりしてます。その時ね、最近ね、ポッドキャッスルっていうのが、テッククランチで紹介されてて、なんかアンカーの次に、控えてるみたいな、今度来るみたいな感じで書かれてて、で、オールインワンということで、録音と編集と配信ができるって書いてあったんで、ちょっと試してみてて、どうも配信の機能はね、カミングスーンですね。まだ配信はできないんですが、録音と編集はできるんですね。で、録音もリモート収録を結構想定してるような感じもあって、まだちょっとリモート収録には使ってないんですけども、で、ちょっと使ってみてます。で、その使ったレビューっぽいのは、その有料のやつでやってるんですけども、なんでしょう。音声をね、Apple Podcast にもアップしていて、マイカップオブティープラスというやつにアップしてます。で、アップ後1週間は、Apple Podcast のアプリであれば聞けるようになっていて、それ以降はサブスクリプション向け、とかいうふうにちょっと設定してみてます。まあ、ちょっと実験です。ちょっといろんな機能使ってみたいなと思い出して。最初に設定できるんですよ。いつまでが一般公開で、いつからサブスクリプション向けにするとか、逆もできるのね。最初にサブスクリプション向けで、時間が経ったら一般向けにするとか、あと、一定期間、スタートこっからで、ここまでが一般公開でとか、なんかね、ちょっと結構細かくできるんですよ、実はね。で、まあ、あんま今まで使ってなかったんだけど、で、まあ、本編、マイクアップオブティのボーナスコンテンツとしか今まで使ってなかったけど、ちょっと別でね、実験的な番組、マイクアップオブティプラスの方で、そんな風にやってます。なので、ポッドキャスト、いろいろ試してるので、気になった方は、聞いていただければと。アップルポッドキャストのアプリじゃないとダメだけど。まあ、これも囲い込みですけどね。で、今ね、またポッドキャッスルで録音しています。実はサブスタックというニュースレターのサービスもブラウザで録音できるんですけども、編集一切できなくて。まあ、それでちょっとポッドキャスト使ってるんですけども、まあ、アンカーもね、直接録音できるじゃないですか。パソコンのブラウザからね。で、それでもいいんですけど、で、アンカーもね、もちろん後から編集できますよね。カットとか、頭とお尻カットとか、音声を分割してとかできるのね。で、まあ、このポッドキャッスルも、まあ、頭お尻カットしとか、途中切ったりとかできないんで、途中切りたかったら分割して切るみたいな感じにしなきゃいけないよね。その辺結構アンカーとは一緒なんですけど、編集のしやすさはポッドキャッスルの方が上かなと。あとトラックが分けれるから、最高いくつまでとかはやってないけど、ね、複数トラックとか重ねられるから、その辺は、安価よりやりやすそうです。で、本当はね、自動的にコンプレッサーとかなんかそういう音声のレベル調整とかを AI がやってくれる機能があるのね。マジックダストって言うんですけど、その AI の機能は、やってたらね、どうも、月に3回までみたいで、すでに使えなくなってます。なんで今回はちょっとね、使ってないんですけども、ポッドキャストで録音したやつをダウンロードして、ローカルでアイゾトープの RX8 で似たようなことしてます。はい。ということでちょっといじくってますが、そんなサービスを使って、サブスクリプション向け音声を増やしてます。で、サブスタックとかでやってますが、Apple Podcast であれば、1週間は聞けるように、今してます。ちょっとね、クーポンっていうか、お試しクーポンも、なんだよ、3ヶ月無料とかね、1ヶ月無料とか、1週間無料とかなんかあるんですけど、その辺も、 機能として使ってないんですけども、まあちょっとどっかで期間限定で作ろうかなと思ってますというところで、今日はね、ただね、ハッシュタグ会やろうかなと思ってて、9月19日以降のハッシュタグ会をやろうと思っていて、ちょっと長くなるかもですが、とりあえず、ポッドキャッスルの紹介でした。で、ここからハッシュタグ会ですが、ちょっと長くなるかもしれません。で、前回のハッシュタグ会の時にね、長くなるから、その本編のマイクアップオブティーみたいにチャプター付けをしようと思ったの。目次ね。目次機能をつけていこうと思ったら、いや、目次つけたのよ。つけたんですよ。けど、目次つけた音声をアンカーにアップしたら、見事チャプター、目次が消されちゃってまして。アンカーからってチャプター向けできないんですね。長いのやりにくいじゃんと思って。マイクアップオブティーはね、本編の方長いけど、1時間半とか2時間ね、喋ってるけど、チャプターがあるからいいかなと思ってんだけど、チャプターないとなぁと思ったりしてます。けどちょっとハッシュタグ長くなるかもですが、そうでもないから、ちょっと、行きたいと思います。ハッシュタグポトフさん、ポトフカタカナさん、ひらがなにいただいたものを紹介しておこうと思ってます。ということで、まず9月19日ですね。これジェフベック特集をした、はい、ジェフベックの10曲紹介した回を聞いて、庄司アット俺たちライブスマッターさんから、ジェフベックのA Day in a Lifeのカバー、レノンパートなんか泣けるなーって聞いてたら、マッカートニーパートに入って、今度はフックの効いたロックになって面白くて、そこからまた泣ける感じに戻ってと、とにかくなんか最高のカバーということでいただきました。ありがとうございます。ライブ版のね、ジェフベックが、ビートルズのA Day in a Lifeっていう曲をカバーしてるやつを、やりました。歌物の曲なんだけど、全部ギターでやってるんですけど、そう、元のね、A Day in a Lifeが、レノンとマッカートニーがボーカル途中で変わったりとかするんですけど、その辺もね、ギターで表現してるっていうのが、はい、好きなんですよ。元曲も好きだけどね、このジェフベックのもよくって、庄司さんにも気に入ってもらったみたいで、よかった。ありがとうございます。あと、ですね、9月23日ですね、これこの MacBook、今録音している MacBook Air を買ったよっていう話をした時のこと、iMac と迷ったけど、Apple の店員さんから MacBook Air の方が安いしって勧められたってやつを聞いて、加藤さんからですね、9月23日にやたら押してくる店員さんは、どの業界でもいらっしゃいますよね。自分のニーズに合ったもの、良いものなら良いですがと。で、MacBook Air 軽くて良さそうですけど、パソコン作業そんなにしないし、置いたままだからなということはいただきました。まあ、やたら押してくるって言っても、私の場合、安い方を押してくるっていうね。いや、高い方、高くて新しい方買わせたくないのって思いながらね。逆にこっちが、心配してしまいましたけど、はい。M1Mac 今やってますけど、まあ、やっぱ使いやすいっていうか、早い。早いけど、USB の挿すところがないのがちょっと、不便な時は不便。この間の9月30日の24時間配信はちょっとハマったしね。うん。まあ、それはいいとして、ゆいまるさんからも同じやつですね。いいな、新しい Mac。私の場合、環境を整えるのも楽しみの一つだったりしますと。ありがとうございます。さっきの Apple の店員さんなんだけど、移行する方法をね、ちょっと確認で聞いてたら、移行するアプリは一から入れ直した方がいいですって言われて。めんどくさいなと思ったけど、ゆいまるさんはその、一個一個整えていくの好きなんですね。羨ましい。どうもめんどくせえと思ったけど、けど一個一個アプリは入れてきました。ユーザー情報とかはちょっと引き継ぎましたけどね。はい。というのと、9月24日ですね、加藤さんからですね、ワクチンに関しては本当にいろいろ言われてますよね。ハイブリッド抗体、もしできるのであれば、心配の種はなくなりそうですね。とりあえず、まずは何事もありませんようにということをいただきました。ありがとうございます。まあ、これ全然真偽が定かではないんですけども、まあ、うちの奥さんが言ってたんですけども、コロナに感染した人がワクチンを打つと、ハイブリッド抗体とかいう、何にでも、コロナだけじゃなくってインフルエンザとか含めて何にでも効く抗体ができるという、らしいよって聞いたんだけど、そんなうまい話はないだろうって思ってですよね。てか今年なんかインフルが流行るって言ってるじゃないですか。なんかいまいちね、本当にって思ってんだけど、でもなんか理由としては、去年が全然、 インフルが少なかったから、集団免疫ができてない。だからかかった人が少ないから集団免疫ができてないから、今年は流行るかもっていうことを言ってたんですけど、いまいち納得できなくてさ、ね、コロナ対策で、まあ、いわゆる感染症予防をやってね、手洗いとかちゃんとしてマスクしてっていう生活をみんながするから、コロナの予防なんだけど、インフルエンサーじゃない、インフルエンザも抑え込まれてましたと。で、まだ今ね、それ続いてるじゃない？みんなマスク生活ね、不便なのにやってるでしょ。それで、集団免疫ができてないっていう理由でなんか増えるの？本当にっていうのが。だからこれでもうなんか、もうコロナ収束しましたってなって、みんながもうマスクしないようになって、前の生活に戻ったら、増えるっていうのはわかるんだけど、なんかいまいち今年流行るっていうのがいまいちね、納得できてないんですけど、皆さんどうですか？ まあけどね、お医者さんからも言われたんだよね。今年はインフル流行るらしいよって。まあと言っても今まで通りですね、コロナの予防と同じで、手洗いうがいして、マスクする以外ないもんね。まあしかもかかったらね、インフルは薬があるから。ね。イナビルとかだっけ？まあ、心配してもしょうがないよね っていう気がしつつですが。はい。あと、加藤さんから9月24日ですね。熱があっても配信されるのは、熟練感というか生活に根付いているのをひしひしと感じますということで。ありがとうございます。コロナの最中もそうですけども、副反応でね、熱がすごかった時も、まあ、配信するというね。しょうがない。もう病気です。もう最近特にこの、何、アンカーは一応毎日配信してるんですよね。Spotify で聞ける感じで毎日配信してますけど、それ以外にもちょっといろいろ配信しだしたらさ、なんか1日2回とか普通だし、逆に、わ、今日もう1回配信したいけど、もうダメだよなとかいうのも、実は昨日そんな感じで1個我慢しました。はい。あとですね、9月25日、ポッドキャストデーについて、ポトフさんのポッドキャストの最新話が分かりやすかったです。ということで、ま、今日から9月30日まで、ポッドキャストウィークですというふうにタイトルで付けた配信で、ま、ポッドキャストデーって何？っていう話をね、ま、この間の9月30日のね、お誕生日会、ね、徳松さんってやったお誕生日会でも話しましたけども、なぜ、ポッドキャストデーが9月30日かって話ですね。そう、意外と、だけどさ、お誕生日会ってしたじゃないですか。あれは良かったかなと思って。結構、なんだろう。まあ、徳松さんと話してて、もう、まあ、とりあえず9月30日は、ポッドキャストが誕生してくれてありがとうっていう意味合いのものだからっていう話をしてて、もうお誕生日会みたいなもんだっつって言ってて、じゃあもうお誕生日会にしようみたいな感じになったんですけど、逆に全然知らない人がなんでお誕生日会っていうの分かりやすいですよね。あ、だからポッドキャストデーなのねっていう、誕生した日なので、まあ月なんだけどね、誕生した月なのねっていうのが、ちょっと分かりやすいから良かったかなと思ったりしてます。と、黒柳りんごさんから9月26日にですね、9月30日18時より YouTube にて24時間ライブ配信と告知いただきましたね。ありがとうございます。そうなんですよね。いや、大変だったな。だけど、まだ1週間ちょいぐらい前の話。昨日かな。まだ1週間前っていうのを 誰かに聞いて びっくり。おばさんか おばさんがなんか書いてたけど、え、まだ1週間と思って。とても1週間には思えないと。あとこの間にね、まあ、月1ね、のグランドフィナーレに参加させていただいて、ポッドキャスト向上委員会とかで、宇宙話のりょうさんと、古典ラジオの樋口さんとお話しさせていただいたのもね、ちょっといろいろ書いていただいてますが、ありがとうございます。面白かったです。樋口さんとちゃんと話したの初めてだし、りょうさんとやりとりはツイッターとかでもあったし、りょうさんの300回記念の時音声メッセージ送ったりとかはしてたけど、ちゃんと面と向かってというか顔を見て話すのはね、初めてだったんで、なかなかいい機会だったなぁと思いますね。こんな感じでのんびり喋ってますが、良いですか？もう15分くらい喋ってますね。なんだかんだね。で、 まあ、あと、ポッドキャスト聞いた、あ、咲夜さんが9月30日にポッドキャスト聞いたというようなものをいただいてますね。ありがとうございます。ちょあと、ヌヌさんもちょいちょい聞いてもらう、聞いた報告いただいてます。ありがとうございます。と、あ、これは本編の方だけど、9月30日に足湯飯店さんが、私の神回ポッドキャストというハッシュタグをつけて、マイカップディの1回目だね、エピソード3の、じゃあエピソード、シーズン3のエピソード1、スロージャーナリズムの回を開けていただいてます。ありがとうございます。早い情報やニュースは大切だけど、そればかり追いかけていると疲れてしまう。僕がポッドキャストにハマったのも、ポッドキャストがスローな媒体だったかもしれないっていう、いただいてますね。ありがとうございます。まあ、アシューさんもね、結構、また最近ね、世界征服という体で、そんな感じの、ね、なんか一つの、まあ、世界征服と絡めてじっくり話されてるのが面白いよね。いや、まあだから、ポッドキャスト好きっていう人は、やっぱりニュースをどんどん、早いニュースって追いかける、というと、ポッドキャストじゃないじゃない。だから分かってくれると思うんだけどね。はい。あとですね、あ、人さんが10月1日に国際ポッドキャストデーのことを話していただいていて、ハッシュタグポトフさんつけていただいておりますね。ありがとうございます。これ聞いたかな？あ、また聞きます。はい。と、その24時間ライブのことはちょっと皆さんにもいろいろいただいてますね。ありがとうございます。ちょっと飛びまして、10月3日、ネオさんからですね、コラボの経緯はこちらにということで、ハッシュタグポトフさんつけていただいてますが、これ曲紹介してる中で、コールドプレイ、なんか今日ちゃんと喋れてないな。コールドプレイと BTS のコラボしたマイユニバースっていう曲がね、リリースされてるんですけども、それをまあ流しました。Spotify 向けのミュージック&トークでね。で、そのコラボの経緯について、ネオさんが送ってくれたのが、あれですね、アフタージャンクション、アフターファイブジャンクションかなのポッドキャストで特集月刊ミュージックコメンタリー9月号話題のコラボシングルマイユニバースコールドプレイ、あ、コールドプレイかける BTS についてコラボに至った足跡や背景をっていうやつを教えていただきました。聞いてみましたよ。はい。どうもね、一瞬なんだろう、コールドプレイが BTS とってちょっと驚いたんですけど、どうもかなり前から匂わせはあったみたいで、まあ、BTS 側から、コールドプレイのファンだよっていうことで、公言もしていて、MTV のアコースティックライブだったかな？カバー曲とかもやってたみたいで、それも見たんですけども、まあ、そういう、ね、ラブコールみたいなのを送っていて、で、それをコールドプレイ、まあ、クリス・マーティンかな？まあ、弾いてっていうのがあったみたいなんだけど、で、なんかね、ファン、内緒にしてたはずなんだけど、ファンにサインか握手か求められて、写真を撮ったのがあったやつがね、韓国で撮られてるやつがあったらしくって、ボーカルのクリス・マーティンがね。つまり、コールドプレイが、あれ、韓国に行ってるぞっていうのもあったらしいんですよ。で、何しに行ったんだ？で、それは BTS となんか、あったなと。だから、SNS でもちょっとやりとりあったのかな。だからちょっとなんかやるんじゃねえかっていうのはあったみたいですね。匂わせ匂わせての新曲だったみたいです。そうなんだと思って。なるほどなと思って。はい。あと10月3日、黒柳りんごさんからですね、24時間ライブ直前の収録、ライブ配信とは違う臨場感があって嬉しい配信でしたっていうのをいただきました。ありがとうございます。その24時間配信をやる前ね、実はちょっとまあ早めに行って打ち合わせとかしてるじゃない？で、もうその時点で結構いろいろ話してたんだけど、なんかね、ちょうどね、あと30分だっていう時にふと、あと30分だ。わあ、この時間辛いなっていう。その時だから収録したんですよ。ポッドキャストで。あ、そういや、今日配信してねえやと思って。それ手軽にできるのがいいね。その、24時間配信直前のところで、ね、アンカーで、スマホでポチってやって。ちゃちゃっと話して配信しちゃう。そっで20時間臨むみたいな感じの。その20時間ライブの直前のね、またちょっと徳間さんの声も入っての 感じね、いただきました。ありがとうございました。と、あ、ヌヌさんから聞いた報告ありがとうございます。よいしょ。で、昨夜さんからも、ハッシュタグポトフさんで、聞いた報告ですね。ありがとうございます。と、10月5日ですね、ステディさんからですね、9月30日配信分のマイカップオブティーシーズン3聞いたと。で、インターナショナルポッドキャストデーから初めて聞いたと。で、ポトフ師匠、ポトフ師匠、最近師匠呼ばわりされるんだけど、ポトフ師匠、一人で喋ると誰かに語りかけている感じで語っていて聞きやすいな。あれ、徳間さんに振り回されてない？ポトフさん、お母さんはストタン、ストーンズでローリングの方を連想してて笑ったというのをありがとうございます。まあね、ちょっと最後の方、お母さんがゲストに出ていただいた9月30日配信分のマイカップオブティーシーズン3を聞いていただいたということで、だからエピソード12かな。うん、ミュージック&トークの話と、はい、ポッドキャストデーの話をしたんですけど、それで初めて聞いてもらったんですね。ありがとうございます。で、誰かに喋ってるよ風に人に喋りだけどっていうことで、なんか嬉しいです。意識してる部分ではあるので。一人喋りってね、なんか原稿読んじゃうとあれじゃない？なんか読んでるだけ。で、やっぱ喋りやすいとはさ、誰か想定して誰かに話しかけるようにすると喋りやすいんですよ。で、多分その方が聞きやすいかなっていうのもあるんだけど、なんかね、なんとなく誰かに話しかけてるようにはしてたので、嬉しいです。ありがとうございます。まあ、その方がね、話せることないですか？いや、ほら、なんかさ、相槌だけ打つ人がいた方がいいとかさ、ね、笑うだけの人がいた方が話しやすいとかあるじゃない？ね、一人で喋るとしても、オールナイトニッポンとかそうじゃない？メインのパーソナリティが喋るんだけど、ディレクターとかが周りにね、なんか大人たちがいて反応してくれるわけじゃない？笑ったりとかね。あれだけでも話しやすいじゃないですか。だからああいうのって聞きやすいんですよ。一人喋りの場合でもね。まあ、コンビで二人とかもあるけど、一人やってる人もいるでしょ？で、やっぱそういうの、誰かがいると喋りやすいじゃない？ってことは、自分の中で誰かを作り上げて喋って反応を想像しながら喋ると喋りやすいですよね。なんか言ってると寂しい感じだな。本当は実際いた方がいいんだよ。いた方がいいんだけど、まあ想像力で補完ですよね。まあただ、あとね、実際に誰かを想像してることも多いです。うん。特にこのポッドキャスト聞いてくれてるなっていう人が数人でもいるじゃないですか。確実に聞いてくれるだろうなっていう人がいるじゃないですか。なんとなくそういう人を頭に思い浮かべて話してるっていう感じもね、ちょっとあったりします。はい。あとですね、昨夜さん、ヌヌさんから聞いた報告をいくつかいただいてます。ありがとうございます。これは10月8日ですね、ネオさんから、そんなあなたに骨伝導ですかねっていうのをいただきました。ありがとうございます。多分話してる中で、会社にね、リモートワークが、緊急事態宣言明けたので終わって、会社に行くようになってからですね、今まで仕事しながら音楽とか聞いてたんだけども、聞けないから、ちょっとなんか、ストレスっていうような話をしたんですけど、骨伝導ね。骨伝導のイヤホンだと、周りの音も聞こえるのかな？うん。完全にね、イヤホンしちゃって、ヘッドホンとかイヤホンしちゃうと、結構電話かかってくるんですよ、私。うん、で、結構、電話ですっていう声かけられるんで、それが聞こえないともまずいんで、はい、骨伝導ね。骨伝導いいって言いますよね。使ったことないんです、私。うん、使ったことないんだけど、良さそうだなぁとは思いながらね、使ってないですね。どうなのかなぁと思いながらということで、今回のハッシュタグ回はこんな感じですね。30分ぐらい喋ってます？あ、まだ30分経ってなかった。はい。ということで、今回はハッシュタグ回をお届けしました。で、いつも iPhone からですが、今回はパソコンで、ポッドキャッスルというサービスを使って録音してます。まあ、ちょっとこれダウンロードして、ちょっと補正はしちゃうかもしれませんけども、 これで配信しちゃおうかと思います。で、ちょっと前にね、そのマイカップティープラスの方で配信したやつで、なんかね、終わりがね、変な、ブチって切れちゃってるのがあって、これどういうことかなって思って。で、なんかフェードイン、フェードアウトもかけれるんだけど、変にかけてたかなと思ってね。ちょっとその辺でまだ不具合もあるかもしれないね、と思いながら使ってみてます。はい。ということで、あとご意見ご感想などは、ハッシュタグポトフさん、ポトフカタカナさん、ひらがなで、書いていただけると、ツイッターなんかに投稿していただけると、なんかピコーンって鳴ってるのって聞こえてます？さっきも一回鳴ったんだけど、うん。ハッシュタグポトフさんで、投稿いただけると、拾いますので、よろしくお願いします。と、あ、そうだ。そう。日本ポッドキャスト協会。とりあえずサイト、まだ公開できてないんですけど、先行してちょっとね、SNS アカウントを作って、Twitter とかちょっとね、まあ書き込んだり、やりとりとかしたりしてるんですけども、そっちの話もあったけど、どっかで話そう。ということで、ポトフでした。では。